ニッポン放送ポッドキャストステーション。
今週は東京都医師会理事で阿佐ヶ谷にあります川北総合病院理事長補佐、心臓血管外科医の新井悟さんをお迎えしまして、災害時における医療支援について具体的なお話を伺ってまいりました。東日本大震災、熊本地震、そして今年1月には能登半島地震、さらには阪神淡路大震災もありました。いずれの場合でもですね、災害関連死が大きな問題となっておりますが、先生、これはどういった備えが必要だと思われますか？
そうですね、この災害関連死っていうのは非常に大きな問題でして、この避難所に避難した、でそこでですね、体調が悪くなって、場合によっては亡くなってしまうという形がありますので、この避難所をどう運営していくかということが非常に重要になるということになりますね。
避難所の運営というと、被災したその自治体の職員の方々が中心になってくると、これ被災自治体はいろんな事務もやりながらそこもやってって、だいたい人手が足りなくなって回らないっていうようなことを取材をしに行くと見たりするんですけれども、平時から何か備えておくってことはできるんですかね？
そうですね、これは避難所運営のその国際基準のガイドラインがありまして、スフィアハンドブック、スフィア基準とも言いますけどもね、それがもう2018年版が一番新しいんですけれども、これは厚労省の方も日本語に訳してホームページの方に公開しておりますので、いつでも見られる状況なんですけども、そこに非常に具体的なですね、基準が載っておりますので、それを参考に避難所の設営運営をしていくと、そして平時から訓練ですね、そういうものをやっていただくと役に立つのかなと思ってます。
スフィアハンドブック、あるいはスフィア基準、
そうですね、
このキーワードで検索をすれば出てくる、これ具体的にどういうことが書いてあるんですか？
これはですね、いろんな避難所の中で、例えばですね、トイレがどのくらい必要か、それから食料を調理するキッチンがどうあるべきかとかですね、ベッドですね、一人当たりのスペースがどのくらい、それから水分とかですね、具体的に書かれています。
一人当たり何どのぐらいの水が一日に必要だとか、
そうですね、
広さどのぐらいだとか、そういうんですか？
例えばですね、広さですと、一人当たり畳2畳分、そこですと寝返りも打てるとかいう形になります。隣にすぐ人が寝てる雑魚寝みたいな状況の避難所もですね、時々、ニュースになってますけども、段ボールベッドとか非常に推奨されてますね。
最近というかね、ここ10年ぐらいでなんかこう見かけるようになりましたけど、段ボールベッド、あれは国際的にも推奨されてるんですか？
そうですね、
こういったこのハンドブックとかを平時から見ておくことが必要なんです
ね。そういうことになりますね。
これ発災直後であるとか被災地取材してると、やっぱり結構病気についてっていうのが話題になったりしますが、環境が悪いといろんなものがやっぱり流行ってしまいますか？
一番はですね、その感染症、そのベッドが大事だというのはですね、床から30センチ高さを上げるだけで、ゴミを吸い込む頻度が非常に減りますので、肺炎とかですね、そういった感染症の予防になります。あとベッドにすることでですね、立ち上がるときにですね、足を動かしたりとかですね、あと動きやすくなるということもあると思います。そうしますと足の血栓症の予防にもなるということが言われています。
さあ先生、様々今週1週間伺ってまいりました。最後にリスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。
東京でもですね、災害はいつ起きるか分かりません。首都直下地震もそうですし、東京でも集中豪雨が起きるかもしれません。そういった場合、やはり重要なのは平時からですね、自分が住んでいる地域の被害想定、ハザードマップを一回確認をしていただいて、そして避難場所、どこに避難したらいいか、それから避難をする時の訓練ですね、そういうのをしていっていただければと思います。
川北総合病院の心臓血管外科医新井悟さんに1週間お話を伺ってまいりました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。